藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、今週は公益財団法人藤沢市未来創造財団についてご紹介していきます。2日目の今日も青少年事業課長でいらっしゃいます加藤隆之さんと、辻堂青少年会館の館長でいらっしゃいます伊藤和子館長にお話を伺っていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは改めまして、公益財団法人藤沢市未来創造財団について、概要と辻堂青少年会館について、こちら加藤課長からお話を伺ってもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
はい、藤沢市未来創造財団は2010年4月にそれまで独立していた藤沢市の3つの外郭団体が統合し、青少年スポーツ芸術文化に関し効率的かつ効果的に市民の生涯学習の推進を図るために統合しました。そして辻堂青少年会館は昭和38年1963年に建てられた歴史ある建物で、地域の方々の善意の寄付により完成したと聞いております。
歴史の長い辻堂青少年会館、今もたくさんのお子さんたちでにぎわっておりますが、最近では SDGs の取り組み積極的に行っているということで、SDGs に関する具体的な取り組みについて伊藤館長からご紹介いただきたいと思います。
辻堂青少年会館では、自分ごととして活動しようを合言葉に、専門性の高い講師を招きして SDGs 3本柱の取り組みを行っています。一つ目の柱は2021年にスタートした土製もったいないネット、もったいないは世界を救うです。地域の方から寄付していただいた缶詰などの食品を、広報藤沢で募集した10人が子育て世帯に配布する活動を行っています。二つ目の柱は2021年にスタートした SDGs プロジェクトです。これは1回1回の単発のイベントで、例えば昨年度は水をテーマにして辻堂にある浄化センターに行ったり、リサイクルセンターの見学を行ったりしました。今年度もブルーカーボンをテーマに、海藻万華鏡作りやロスフラワーを使ったサシェ作りなどを行います。そして最後に3つ目の柱、これはこれまで参加した子どもたちの要望により2022年に実現した SDGs チャレンジャーです。この事業は年間を通して SDGs をより深く理解していく場になっています。ご指導いただくのは、元杉並区西田小学校校長、令和4年度ユネスコスクール最優秀賞受賞、現在は学習院大学文学部講師、ユネスコスクールレビューアドバイザーの古道綱志先生です。今年度のゴール設定については、詳しいお話は古道先生にお話しいただきます。
具体的な取り組み3つに分けてお話をいただきました。それでは今ご紹介いただきました辻堂青少年会館 SDGs の活動の講師をしていらっしゃいます古道綱志先生から詳しくお伺いしたいと思います。
こんにちは。今年始まったんですけども、今年は我が町大好きということで、今子どもたちに我が町大好きを考えてます。それで SDGs の一つの考え方として、シンクグローバリーアクトローカリーってことがあるんですけども、地球規模で考えて、そして足元から行動しようという意味なんですけども、やはり子どもたちが自分たちの町藤沢ですね、そしてさらにもっといくと自分の地域ですね、そこにまず目を向けて、そしてその大好きを考え、そして今度はですね、自分たちのところから広げていって藤沢市というところに目を向けたときに、じゃあ藤沢市の大好き、まあ宝物かなって何だろうってことを考えていって、そこから自分たちでできることを考える、まあ、そんなところをゴールとして考えています。
身近な自分の地元から考え行動していこうということで、いろいろな取り組みをされていらっしゃいますが、各事業の実施を通しての参加者の方々の感想もお伺いしたいと思います。本日は昨年度 SDGs チャレンジャーメンバーとして参加してくれました古山ゆいなちゃん、池田はのんちゃんから直接お話伺いしたいと思います。それでは SDGs チャレンジャーとして参加してみて、どんなことが一番印象に残っていますか？
海に行ってゴミを拾ったことです。ゴミがこんなに落ちているんだなってとてもびっくりしたからです。
古山ゆいなちゃんからお話を伺いました。 もう一方、池田ハノンちゃん、どんなことが一番チャレンジャーとして参加して印象に残ってますか？
海で拾ったマイクロプラスチックをレジンにしてチェーンみたいなのにしたことです。キーホルダーみたいな感じにしました。再利用というか、あのレジンで飾り付けてチェーンにして飾るっていうのがすごいいいなと思ったからです。
拾ったプラスチックをキーホルダーに作り直したということで、みんなでさまざまな活動をしてくださっています。あ、ちょうどここにもあって見せていただきました。とっても可愛らしい綺麗なキーホルダーになっていますね。そして今日は保護者の方にも来ていただいております。古山ゆいなちゃんのお母様、古山直子さん、活動を通して子どもたちの成長など感じたことを教えてください。
国際目標である SDGs っていうとすごく大それた感じがするんですけれども、ここの活動は子ども目線に通してくださって、いろんな活動をすることによって、じゃあ自分が日常生活で何ができるかっていうことを考えられるようになってるなっていうふうに思いました。実際お家の中でも、これはもったいないねとか、私こんなことをして役に立ったかななんていう会話も増えましたので、その子どもの中の思考が変化をしていくのがすごく私は嬉しいなと思いましたし、そんな子どもたちが明るい未来を作っていくのかなというふうにも思いまして、すごくこの活動を参加してよかったなと思いました。
ありがとうございます。子どもたちの日々の成長にとても影響を与えている SDGs の活動ですけれども、 SDGs に関して今後の展望や思いなど、改めて小堂先生からお願いいたします。
はい、今ですね、ちょうど保護者の方から感想があったわけですけども、 SDGs のことかなりね、多くの人が知ってるようになりました。でしかし知ってるんだけども、結構それが知ってるだけで終わってるっていうのが私の感想です。今大学等でも教えてるわけですけども、そこでも子どもたちは高校でも勉強した、そして大学でもってあるんだけども、実際に本当に環境に関わっているかっていうと、まだまだ不十分な感じなんですね。そういった意味ではこれからの展望としては、子どもたち、これから将来の未来があるわけですけども、その未来の子どもたちが実際に学んだことを通して、私はよく気づき、考え、行動するってことを言ってるんですけども、その中から課題に気づき、そしてどうしていったらいいかってことを考え、で考えただけでもダメなんですね。行動したことによってやっと変化が見られるってことですので、ぜひ子どもたちが学んだことを通して気づき、考え、行動する、そんな風に育ってもらいたいなって思ってます。その意味では先ほどの、感想ありましたけども、実際の生活の中で自分たちがどうだったのかなってことを考えたり、また自分がいいことをしたのかななんてちょっとでもね思えるような、そんな子どもたち、これからもねこのチャレンジャーを通じて育てていけるといいかなって考えています。
SDGs に関して楽しみながら、お子さんもそして親御さんも考えて行動する、そういったところをきっかけ作りにもなっているわけですが、辻堂青少年会館の今後の目標については伊藤館長からお願いいたします。
はい、辻堂青少年会館ではこれからも SDGs 関連の事業たくさんやっていきます。もったいないネットと SDGs チャレンジャーの方はもう応募が締め切りで、また今年度はもうご参加いただけず来年度になってしまうんですが、 SDGs プロジェクトの方は単発なので、これからもブルーカーボンをテーマにした海藻万華鏡作りや化学染料を使わない藍のたたき染めなどの事業を夏休みを中心に行っていきます。皆さんのご参加お待ちしてます。
小堂先生からお話がありました。気づき、考え、行動するお子様だけではなく、それを通して保護者、そして大人のみんなも一人一人考えていきたい課題となっています。今週の SDGs 競争パートナーコーナーは、公益財団法人藤沢市未来創造財団の活動についてお話をお伺いしました。辻堂青少年会館の皆様、今日はお話をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。